それではこの朝は、この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった、この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなったという題で御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは神の二人の証人の証、神の二人の証人の証という題で御言葉に聞きました。教会が敬居された後、この世では大患難時代が始まります。つまり地に住む人々、不信者の上に神の裁きが行われるわけですね。ただその中でも神様は人々に憐れみを示される。それは14万4千人のイスラエル人、つまりこの額に神の印を押された伝道者たちによって全世界に福音が届けられることによってですね。でまた先週見たように、神様は2人の証人をエルサレムに使わされます。2人の証人、そして彼らは、荒布を着て、そこで3年半、予言をします。彼らの証によってイエス様を救い主と信じる者が皆大患難時代にあっても救われるためですね。ただ彼らは証の期間を終えると、その3年半を終えるとエルサレムで殺されてしまう。誰によってか、底知れぬ深いところから登ってくる獣、つまり反キリストによってですね。ですから彼らによって苦しめられた地の人々、つまり不信者たちはその死を喜び祝います。この2人の証人によって、彼らは苦しめられたからですね、悔い改めを迫られた、でもそれを願わない。けれどもその3日半の後に神様から出た命の息が入ることで、この2人の証人はよみがえった。そしてここに登れ、天に登れという声があって、彼らは天に登っていくわけですが、彼らが天に登った後、大地震が起こってエルサレムの10分の1が破壊されて7000人が死にました。そして そこで、生き残った人々は、その恐怖に満たされて天の神を崇めたというわけですね。それとは対照的に、人々はこの獣、反キリストを拝んでたわけですが、この時には生き残った人々は恐怖に満たされて天の神を崇めた。さて今日はその11章のチャプター11の続き、後半を見ます。でここでは第7のラッパが吹き鳴らされていますね。今読んでいただいたように、先週も見たように10章から14章は挿入箇所であって、物語の進展ではなくて、これまでの状況がこう説明、状況説明がなされています。ただ今日の箇所は例外で、ここでは第7のラッパが吹き鳴らされるわけですね。でこのあたりが私たちこう難しいところです。でも旧約聖書でも予言って言った時に、その予言がその時の、その時代に起こる予言と終末的な予言と同時にこう語られたりするので、そういった意味でその予言を理解するというのは難しい面がありますが、予言というのはそういった使われ方がありますね。でとにかく今日のところは、挿入箇所なんだけれど、ここの部分は例外だと言われています。でもその具体的な内容については15章以降ですね。でもっと具体的に言うならば、その中の7つの蜂の裁きですね、最後の、後半、大患難時代の後半のその裁き、その蜂の裁き、ボールの裁きですね、については16章に記されています。なのでもう少し先ですね。じゃあ今日のところでは何が記されているのか。ここには最後のラッパの裁きによってもたらされる、もういよいよそれによってもたらされる父なる神様とキリストの勝利が称えられている様子ですね、が記されています。15節もう一度読みしますね。第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。これまで天から大きな声という表現が何度かありましたけれども、ここでは天に大きな声という表現されていますね。で声っていう表現は普通は使わないと思うんですけれども、でも少なくともその表現から天に起こった声が、単数ではなくて複数の声がそのように言ったんだっていう、それは伝わってきますよね。 で、いよいよクライマックスの時が来たということです。これまでは一つ一つその裁きだったわけですが、この時には天で大きな声声が起きて、いよいよクライマックスを迎えるということでしょう。じゃあその声声は何と言ったのか。この世の国は、私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配されるということですね。で、イエス様は、これ、今、ヨハネの福音書を見ますが、イエス様はこのようにおっしゃいました。前に出ますが、ヨハネの、福音書12章の31のところ。今がこの世の裁きです。今、この世を支配する者は追い出されるのです。14章の30。私はもうあなた方に多くは話すまい。この世を支配する者、この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。もう一つ、ヨハネの、福音書16章の11。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからですと。主の言われるこの世を支配する者とは誰ですか？誰でしょう、皆さん。この世を支配する者とは誰ですか？それは、悪魔ですね。サタンです。悪魔のこと。第7のラッパが吹き鳴らされ、されて最後の裁きが行われると、そのこの世を支配するサタンは滅ぼされて、この世の国は永遠に神様のものとなり、王なるキリストによって支配されるということですね。とはいえ、神様が王であることは間違いないですよ。でも、と同時に、悪魔が今働いているゆえに、このような表現をイエス様ご自身がこの世を支配するものとして、こう言ってるわけですよね。キリストのものとなったとは、もうすでにっていうことですよね。でもただ私たちにとってこれはまだ先のことですけれども、主権者なる神様にとってはこれはすでに起こったものなので、起こっていること、もうそれは確実なことという意味でも、キリストのものとなったわけです。なるだろうとか、なるかもしれないじゃなくて、もうキリストのものとなったわけですね。16節のところ、16節から18節。それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にひれ伏し、神を礼拝していった。万物の支配者、今いまし、昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者、生徒たち、また小さい者も大きい者も、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。天で大きな声声が起こり、神様とキリストの勝利が褒めたたえられた時、神様の御前、天ですね、神様の御前で自分たちの座についている、その24人の長老たちは地にひれ伏して神様を礼拝しました。この24人の長老とは誰のことですか？もうずっと見てきていますけれども、天における24人の長老とは、私たち、これ同意しない人は私たちって言われてもかもしれない。私は少なくとも、敬虚された教会と見ています、ラプチャーされた教会ですね。大患難時代の前に引き上げられた教会と思います。ただそうでないように考える人たちもたくさんいますから、そのあたりは皆さんで判断してください。彼らは神様を礼拝しながら何を感謝しているのか。万物の支配者、今いまし、昔います神である主がその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝していますよね。王となられたこと、皆さんどうですか？イエス様が王となられた、王であるんですよ。王であることを皆さんは感謝しておられますか？感謝するっていうのは、感謝したよだけじゃなくって、感謝するっていうのはその事実を認めてこの王に仕えるっていうことですよね。口だけで王だって言いながら、私が王であったらそれはただの偽り者になるわけですけれども、この時長老たちはこの主が王となられたことを感謝すると言っています。 長老たち、つまりこの敬虚された教会にとって主が万物の支配者、永遠の神、そして自分たちの王であることはすでにもう分かっているところですよね。新しい情報ではない、もうそれは分かっていること。彼らはこの主によってこの世と罪からあがなわれて栄光の冠を受けて見舞いに出るものとされていますから、彼らにとってはこれはもう分かりきったことなわけですよね。分かったことなわけです。でもそのことを感謝しています。でもここで主が王となられたっていうことは、もっと具体的には最後の裁き、もう言ってますが最後の裁き、つまり7つの鉢の裁きをもって主がこの地上に再臨される、この地上に再臨され千年王国を設立し、その王となられることを意味していますね。神様は王であられるんだけれども、具体的には、この裁きの後イエス様が再臨して千年王国を設立し、その王となられることを指しています。ですからこれまでは今いまし、または常にいまし、昔いまし、後に来られる方とありましたが、ここでは後に来られる方がないですね。ここで言ったら後に来られる方が ないのは、それはもうその時はすでに来ているからです。いよいよこの時だっていうことがここでわかるわけですよね。主は最後のラッパの裁きを持って、つまりその偉大な力を働かせて王となられる。そしてそのことを長老たちは感謝しているわけですよね。感謝しているけれども、そのことは長老たち、その敬虚された教会だけではなくって、この大患難時代に主への信仰に入った全ての生徒たちにとって感謝なことと言えますね。これ当然のことを言ってますが、なぜならばここに全て、今生きている私たちもそうです。全て主に信頼し彼に聞き従う者たちの希望があるからです。イエス様が王となられない、ね、神様だって分かってんですよ。でもそのことが実際にこの地上にもたらされ、でその後新しい天と地永遠に続くっていう、これがここが望みでなかったら私たちは何に望みを置くのか、ね、ただそれは必ずしも全ての人にとって感謝のことではない。地に住む人々、つまり不信者にとってはキリストが永遠に王となられることは受け入れられないこと、だから諸国の民は怒りましたってここにありますね。諸国の民は怒りました、詳しくは書いてないですよ、その何に対してとか。でもなぜ彼らは怒るのか、諸国の民、地に住む人々はなぜ怒るのか。自分自身が王でありたいからですよね。自分自身が王でありたい。王は誰の指図も聞く必要はなく、自分のしたいことを行うわけです。つまり自分を王とする、自分を神とすることで心の欲するままに生きたい、まあ、それが私たちであるっていうのは、それが罪人の姿ですよね。まあ、カラスがだいぶ集まってきましたけど、どんどん集まってきましたけれども、はい、ね、私たちはそういうもんなわけです。でも特に、この不信者たちにとってはそうであるわけですよね。心の欲するままに生きたいゆえに彼らはキリストが王となることを拒む、神に対して怒るわけです。ですから彼らは悔い改めず帰って王たちを集めて、他の王たちを集めてハルマゲドンの戦いへと向かう、この後ね、向かっていき、でも主は彼らを裁かれるわけですよね。そのような彼らを裁かれる。またそのことについては後日見ますが、今日の箇所ではこうありますよね。その後、諸国の民は怒りましたの後ですね。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さいものも大きいものを、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時ですと。主の御怒りの日、それは死者の裁かれる時です。主の御怒りの日、それは死者の裁かれる時、主のしもべたち、主の皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、そして地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。それが主の御怒りの日。この中で神様と、今大きな3つのグループを見てますが、この中で神様とキリストのこの当時ですね、治められること、王として治められることに対して怒る人は誰ですか、この3つのグループの中で。 それは死者であり、地を滅ぼす者たちですね。主によって裁かれる死者であり、滅ぼされる地を滅ぼす者たちですよね。この死者とは、文字通りに理解すると、この時までに肉体の死を遂げた全ての人と、さらに来ましたね。はい。はい。まあ、頑張って大きな声であれするの皆さんも聞いてくださいね。ライブで聞いておられる方も。はい。死者とは文字通りに理解すると、この時までに肉体の死を遂げた全ての人と理解できるでしょう。死者ですからね。ただ主にあった死んだものは同時にその眠ったものとかって表現されますよね。また彼らが主の御怒りによって裁かれることはありませんから、ここで死者という時に裁かれる死者というのは主を拒む人々、不信者と考えられますね。まあ普通に考えてね。で、彼らは裁かれる。じゃあ、地を滅ぼす者とは誰か。地を滅ぼす者。ここにも不信者が含まれると思われますが、でも神様が創造されたこの地、この地を、そこに住む人々も含めて、この地を滅ぼすことを願う者は誰なのか。人々を騙して地を破壊する。今でもどんどんそういったことがありますよね。ね、ですけれども、そのようにして破壊するのは誰ですか。それは悪魔ですよね、サタン。また悪魔と彼に従う悪霊どもと言えるでしょう。サタンは千年王国の間、底知れぬところに閉じ込められますが、確かアブソスだったと思いますが、そこに閉じ込められるが、その後一度、もう一度解放されて、牢から解放されて、そして滅ぼされるって、あの黙示録後で出てきますね。19節、それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり、大きな雹が降ったと。まあ、これだけを見ても、じゃあどういう意味があるのかって全然意味合いの説明がないので難しいんですが、この神の神殿とは天にあるってありますね。天にあるものですから、大観覧時代のその神殿とは異なります。先週でしたかね。第三神殿のとは異なるものですね。天にある神殿ですから。主に対して怒る者、また地を滅ぼす者どもは、地上の神殿を踏みにじる。最初はピースディール、イスラエルとのピースディールで、その礼拝を自由にしていいとあるわけですが、で、その後、荒らすべき者が現れてっていうのは、その、神殿の中にこの像を建てて、私の像を拝みなさいって反キリストが言って、その後もう異邦人たちがエルサレムを踏みにじる、蹂躙すると言われていますけれども、地上の神殿はそのように踏みにじられるわけです。霊的な状態としてはもう悲惨な状態、ソドムとエジプトのような状態だというわけですよね。けれども天にある神の神殿は違う。そこは神様がおられるところであり、聖なるところですね。これは変わることがない。踏みにじられて、その悲惨な霊的悲惨な状態に陥ることがある。天の神殿はそのようにしていつも聖なるところです。そして、それが主のしもべである預言者たち、生徒たち、クリスチャンです。生徒たち、また小さいものも大きいものも全て主の皆を恐れかしこむ者たちに与えられる報いですね。つまり彼らには、その報いとは、彼らには神の怒りではなくって、天にある神の神殿、それが開かれたわけですが、神の神殿、つまり神様とその臨在とその御国が与えられるわけです。それが報いなわけですよね。ヨハネはここで契約の箱が見えたと言っていますが、契約の箱とはどこにありましたか。死聖所ですね、死聖所。聖所と神殿の中、聖所と死聖所がありますが、ホーリーオブホーリーズですね。その死聖所に置かれたものですね、契約の箱。で、死聖所とは、旧約の時代、大祭司が年に何度入れました。年に一度だけですね。死聖所という場所はもう本当に清いところ、そこには大祭司が年に一度だけ入ることができた。その際に彼は自分のため、またその民の代表としてね、民のために動物の血を携えて、入っていたわけですが、その犠牲によって主は イスラエルの罪をあがなわれたわけです。生贄なしに主に近づくことはできない。でもその生贄によって大祭司が年に一度登っていくことによって、イスラエルの罪はイスラエルはあがなわれた。ですから天にある神殿が開かれて、その中に契約の箱が見えたということは、その契約の祝福が信者たちに与えられる報いと言えるでしょうね。もう誰も近づけられなかった、近づくことはできなかった、それがもう開かれている信者たちにはね。じゃあその契約の箱の中には何が入っていましたか。契約の箱の中見てみましょう。ヘブル書の9章の4節、まあ旧約から見たらいいんでしょうけども、ここにまとめられて書いてあるので、ヘブル書の9章の4節、そこには金の甲壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の2つの板がありました。マナはマナと天から降って、イスラエルの民を、ね、荒野で養ったものですが、マナとは神様が民を養われるということですよね。杖は神の主権と力です。その杖に何か力があってじゃなくて、その杖を持って神様がその、ね、主権と力を表される。2つの板とは命、救いに導く主の御言葉ですよね。これらはすべてイエス様によって主を信じる者に与えられる祝福を約束していますよね、主の約束で永遠の契約です。ただし主に対して怒る者はこの祝福には預かれない、むしろ主の御怒りが彼らの上に下る、裁かれるとか滅ぼされると今さっき見た通りですよね。ここでも稲妻声、雷鳴地震とあります。イザヤ書の29の6節とか見てくださるとそれにありますが、これは神の裁きの前兆ですね。これらが起こるっていう時や、稲妻声、雷鳴地震っていうのは神の裁きの前兆であると見てきましたが、この時もそれが起こる。そして大きな雹が降ってくるわけですね。詩編の2編の7節から9節のところにこのようにあります。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。これ皆さん聞いたことありますか。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にすると。これはメシアに関する予言ですね。メシア予言ですが、イエス様はここで予言されているように、父なる神様から国々を受け継がれ、受け継ぐことで地をその果てまで所有される。つまり、そしてそれは第7のラッパの裁き、つまり7つの鉢の裁きが行われ、主が再臨されるときに成就するわけですよね。千年王国、そして、永遠の御国へと続いていくわけです。で、聖書の言葉を信じない人には、それが実際に起こるのかなって思うわけですよね。実際に起こるかどうかわからないっていうことでしょう。こうやって予言されていても本当にそうなるのか、いやその前にね、この地球は滅ぼされるんじゃないかとかね、どうなるかわからないって言うかもしれない。ただ主を信じる者にはこのことは起こるかどうかの話ではなくって、それがいつ起こるかという問題ですね。どうなるかわからないんじゃなくて、主を信じる者にとってこれはいつ起こるかの問題です。ですからそれが教会の景挙であれ、その前に自分が肉体の死を遂げることであれ、仮に景挙が大観覧時代の間であったとしても、それでも大きく私の信仰が変わるかっていうと、むしろその日がいつ来てもいいように、いつ実現するかの問題ですから、その日がいつ来てもいいように、いつでも私たちは主の前を歩むことが問われるわけですね。つまり神様と平和な関係に入れられ、その平和な関係の中を歩むことが大切なわけです。 ですからここに平和な関係がないのに、私が神様のために何かをしたとかね、自分は正しさとか主張しても、ここが平和の関係でなかったら意味がないということですね。で、平和な関係があるならば、私たちはこの方に、の御前を歩む、つまりこの方に喜んで、従っていくわけですよね。いかがですか皆さん、今日あなたは神様と平和な関係にありますか？主と平和な関係にありますか？大患難時代の諸国の民のように神様に対して怒っているという人はいませんか？多くのクリスチャンが、実は神様に対して怒っている。私はこんだけ一生懸命やってるのになんでこうなのかとかね、なぜこれを叶えてくれない、なぜこれを与えてくれないって怒っている人は少なくないと言われますね。皆さん、あなたはどうでしょうか。神様と平和な関係、それが建前的なものじゃなくて、本当にあの個人的な交わりにおいても平和な関係に生かされていますか。どの時代もそうですが、今の時代、神様またキリストという聞くと気が狂ったように怒りを表す人が少なくない。神様とかキリストに対してね。で、いろんな事情があると思います。ね、トラウマがあったり、いろんなね、その宗教の名の下でね、虐待を受けた、いろんな状況があると思うので、ね、その簡単にはその言えない。ただそういう状況が今ありますよね。この自由の国、アメリカでも、教会に対する圧力や迫害が目に見えるような形で現れてきました。で、そしてそれは、今後さらに進んでいくことでしょう。もちろんあのラオデキアみたいな教会でいるならばそれは大丈夫だと思いますが、迫害っていうのをね。でも本当に主に経験であろうとするならば、迫害を免れないって、ね、逃れることできないって2000年前から言われてますから、キリストに従って生きるというそういうことですね。じゃあなぜ人々は、それが国や州や地域の指導者たちであれ、また一般市民、私たちの一般市民の個人であれ、神様に対して怒るんですか？神様に対してなぜ人々は怒るのか？キリストが王となることをなぜ嫌うのですか？まあ、すでに見たように自分自身が王であり続けたいからですよね。皆が自分を王としたい、王でありたいからですよね。ですから神の存在を否定し、でも自分自身が神となることで自分の信じたいことを信じ、したいことを行う、そのためですよね。だからその自己中心さや傲慢に対して、それは罪ですと、それは罪ですと、罪だと聖書の神は、そのように言う聖書の神は受け入れられない。むしろそれは排除すべきものなわけです。けれどもそこで見過ごしてはいけないのは、神様はそんな人類、つまり全ての罪人に対して怒っておられるということです。怒っておられる。だから御怒りの日が来るわけですよね。怒っているっていうのは私たちの考えるようなそのね、いつも腹を立ててるっていうことではないですね。でもその罪に対してノーと言われるということです。私たちがアップセットしてもう怒りに任せて何でもするとか、そういう神様ではない。ただその罪に対しては怒りを覚えられる。罪は罪だと見られるわけですよね。だから御怒りの日が来る。でもそこに罪人に対する憐れみがなければどうでしょう。つまり主の側からの助けがなければどうですかね。皆裁きを受けて滅びに至るのみですよね。もし主の憐れみがなければ、そこに、私たちは皆裁きを受けて滅びに至るのみ。それではどうやってキリストが王となることを感謝できるのか。皆さん、シンプルなことですが、イエス様が王となられることを感謝しておられますか。もしそこに本当に神様の憐れみがなくって、神様が罪に対してノーと言われる、それは罪だ、裁きを受けてって言った時に神様の助けがなくって、どうやってこのお方を王として感謝しますか。せっかく万物の支配者、永遠の主がその偉大な力を働かせて王となられても、誰も感謝しないっていうことになってしまいますよね、主の憐れみがなければ。でも私たちは知っています。父なる神様は、父は神様が人類の罪、つまり私たちの罪に対する御怒りの裁きを私たちにではなくってイエス様に下されたことを私たちは知っている。そこにイエス様をして、彼が最初来られた時に、この世を裁く王なる獅子 としてではなくって、世の罪を取り除く神の子羊として来られた理由がありますね。イエス様は私たちを来たるべき御怒りの裁きから救い出すために十字架にかかり、身代わりの死、贖いの死を遂げてくださった。彼を罪と滅びからの救い主と信じるすべての者が許されて、罪許されて、父なる神様と平和な関係に入れられるためです。許されてなかったら平和ではないですよね。で、許すのは私たちじゃなくって神様の側です。でもイエス様はそれをしてくださったことで私たちは許されて平和な関係に入れられるため、またイエス様は3日目によみがえられた。それは信じるすべての者に永遠の命を与えて天の御国を受け継ぐ神の子供としてくださるためですよね。ですから信仰によってこの主の恵みを受けた人は皆神様と平和な関係に入れられている。言い方を変えるとクリスチャンは皆神様と平和な関係に入れられています。ゆえに御怒りがその上に下ることはない。我が子ですからね、もう信仰によって我が子とされ、神の子とされていますから、神様の怒りが私たちに下ることはなく、また私たちの方でもこの神様に怒る必要はない。ですから不信者が神様に、信仰を持ってない人が神様に怒るのは分かりますよね。その憤り、ね、いろんなその理不尽、それをどこにぶつけていいか分かる、その怒るも分かる。ただ、もし主を信じる者で、信仰者で、しかも主に対して怒っている人、まあ、その時の感情でこう怒ってしまったってあったとしても、こう怒り続けている、それがこう中にある人は、その怒りが正しいものでないことを知ってください。ね、私は、ね、神様に対して怒る権利があるんだっていうのはないんです。私たちにはない。そうすることで、ね、あなたは罪ある自分を正しいとし、罪のないお方を不正としているからです ね。 だからね、理不尽なことは世の中にいっぱいありますよ。でもそれは神様が罪、神様は悪いからではない。それをもって私たちは神様に怒る権利はない。むしろ神様は私たちに対して怒る権利はあるんだけれども、それを、ね、怒りを持っているならば、神様を憎んでいるならば、イエス様が王であることを感謝していないのであれば、それは自分を正しいとし、でも正しいお方を正しくないとしていることですね。私たちが怒りを覚えるべきは、そんな私たちですよ。どこまで行ってもこの地上にあっては私たちはそんなものなわけです。そんな私たちを救うためにご自身の命を捨ててくださったお方を王としない心、王としてるんだけれども王とし続けない心、つまり自己中心で傲慢な罪の心に対して、またこの悪の世に対して私たちは怒りを持つべきですよね。ですから神様に対しては怒りではなく、神様助けてください、神様導いてください、神様私を用いてください、私を平和の、ね、使者として使ってくださいって、そのような態度であって神様に怒るものではない。そのようにして自分が愚かなものであることを認め、いつも主の前にへり下るものは、そうですならば私たちは主の憐れみと恵みから漏れることはない。主は高ぶるものを退け、へり下るものを引き上げてくださるお方だからです。むしろし、ね、そのようにへり下るときに主の恵みに満たされることで、私たちはキリストが王であることを喜び感謝し、いよいよその御声に、王の御声に聞き従うものへと変えられていく。まあ、クエスチョンの質問のような形で終わりますが、皆さん今日あなたはイエス様があなたの王であることをに感謝しておられますか？これは当たり前の質問ですよ。でももしそこに感謝がなければ何かわだかまりがあるわけですよね。で本当にそれが神様の問題なのかあなたの問題なのか。神様はへりくだる者に憐れみを与えてくださいます。恵みを与えてくださいます。私たちはこのお方の前にへりくだるものとさせていただきましょう。お祈りします。